曜く寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。
キャリーです。
この番組はニューヨークで出会った女性たちが見たもの、住んでみて感じることをゆるりと話していくニューヨークのトークルームです。最新のニューヨークからのニュースや情報、ニューヨーク旅行でのお役立ち情報などをテーマに、リアルなニューヨーク生活の様子をお届けしていくポッドキャストです。はい、こんにちは、キャリーさん。
こんにちは。
はい、じゃあ行きましょう、はい、もう早速ね、
はい、
今回は、はい、ニューヨークニュースの回にしようと思うので、
はい、
最初のニュースはなしで全部ニュースで行きましょう。
はい、
最初はじゃあキャリーさんお願いします。
はい、メイシーズのフラワーショーが、うんうん、3月24日日曜日から4月7日日曜日まで、うんうん、開催されています。
4月7日、はい、
までですね、
うん、
で時間は10時から9時まで。これは多分メイシーズのオープンから閉店までなのかな。で場所の方はあのメイシーズのメインのあれですね、うん、ヘラルドスクエアにあるあのフラッグシップストア、
うんうんうん、
34丁目ですね。
そうですね、
うん、にあるメイシーズのウィンドウですね。すごい綺麗に飾られてるので、
そうですね、
はい、ディオールをねフューチャーした恒例のメイシーズフラワーショーなんだって、うん、これってだからディオールが関わってるのかな、よくわかんないけど、
はいはい、
でメイシーズのメインフロアに何千もの花や木が咲き誇るって書いてあるから、
うん、多分、うん、
ウィンドウだけじゃなくてね、うん、
中にもです、
うん、うんうんうん、
これがね本当に綺麗、うん、そうかそうか、これはね、なんかあの本当にこの時期、
う
ん、春が来たなっていう感じがすごくするので、あの一度、
いやいや、ぜひぜひ、
あのすごく人気ですよね、みんな写真撮ってる、うん、本当に、
いや本当そう、うん、いや、やっぱ春の訪れって感じ、
うん、そうそうそうそう、これが来たらなんか春だなっていう感じがね。
でもさ、最近さ、うん、花粉すごくない、う
ん、らしいですね。なんかこの間
花粉症じゃないもんね
言ってました、周りの人がみんな、
そうよ、みん
なやばいみたいな、いや、
みんな言い出した。
で、何、うん、ですか、
うん、
天気予報を見たら、
うんうん、
エアクオリティがまた黄色になってたから、
もう勘弁して。これは
キャリーさん、
私花粉症です。
来る前から花粉症ですか？
日本でめちゃくちゃひどい花粉症で。
あ、そうなんだ、うん、
でもこっち来て治ったんですよ。
あ、なんかだって言いますよね、ニューヨークは花粉ないとかいう人もいるし、まあ、あるとは思いますけど、
あのあれが違うのも、あの種類が、
あ、はいはいはいはい、
杉花粉とかブダックサとかいろいろあるじゃないですか、
うん、はいはい、こっち結構夏もみんな花粉がとか言いません？
うん、結構一年中の人も全然いるからね。でもメインはやっぱ5月ぐらいまで、うんうんうん、3月から5月ぐらいまでだと思うんだけど、うんうん、メインって言った
ら何花粉なんですか、それは。
いやー、わかんないです。なんか私もうちょっとこっちは杉とかあるのかな、
杉とかなさそうじゃないですか。
だから私多分ね杉だったと思うんでね、日本にいるときは。
あ、なるほど。だから種類が、木の種類がね多分変わったから、日本とアメリカでね、
そうそうそうそう、
その花粉がなくなったとか、
そうが少ない、こっちがそれが少ないみたいな、
はいはいはい、
あるけどみたいな、
はいはいはい、
かもしれない、
うんうんうん、
だけどやっぱりあの数年経ってもうまた勃発したんですよ、うん、だから、
そうなんだ、
うーん、やっぱキャパオーバーするとなっちゃうっていうことですよ ね、
うん、ね、その年によって花粉が多いとかもあるでしょうしね、
う
ん、
そうそうそうそう、
なるほど、そうかそうか、
だからちょっとそういう、そう、人にとってはちょっとこのフラワーショーはもうウィンドウで見るぐらいがいいかもしれない中入っていくと分かんないよ、フラワーだから大丈夫かもしんないけど、
フラワーだから木じゃないから大丈夫かもしれない、
うん、大丈夫かもしんないけどちょっとなんかそういうところを避けたがるよね
うんうんうん、なるほどね、花粉と聞くと植物を
ちょっと、 もうちょっと怖いですね
避けてしまう感じ
なんですね、避けてしまうのはありますね。でもなんかいつもあれですよね、ここ の、 あの34丁目のヘラルドスクエアのこのフラッグシップストアのところってウィンドウがすごい毎回なんかこうイベントで、はい、
そう、
うん、
あのメイシーズのねウィンドウ、うん、ショッピングウィンドウっていうんですか、あのウィンドウは、
はいはいはいはい、
あそこって、うん、いろんなねイベントごとにデコレートがされるんですけど、
うんうん、ね、すごいですよね、
デパートってどこもなんですけどね、
うん、でもなんかここはね、うん、なんか特別なん
て結構あの年末とかってね、うん、みんなこれをね見に行ったりとかね、うん、しますしね、
うんうんうん、
すごい、あのこのフラワーショー見に行ったことありますか？
私ないでも多分ね毎日のように通ってるから、うん、素通りはしてんだと、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいそうですね
わかりますわかります
私もね見に行ったっていうか、うん、なんかまあたまたま通ったらやってたみたいな感じで、あの、あ、見てみようって感じで見たことはありますけど、うん、すごいあの、カラフルになるから、あの辺が。もうね、すごいみんな写真撮ってて、でもね、あれは確かに写真撮りたくなる。かわいい。
すごいよね。
うん。
なんか、他の、こう、ブルーミングデイリズだったとか、うん、なんかあの、フィフスとか、あの辺のデパートってやっぱ洋服が結構メインだったりするんですよね、
うんうん、
だけどやっぱここのメイシーズってすごいなんかファミリー向けというか、
うん、そうですね
なんかそういう感じ
デパートの中でもいろんなまあランクというかねちょっと高級めのデパートから、うんうんうん、でここは結構メイシーズはファミリー向けというかね
庶民向けっていう感じ
まあブランド物とかも入ってるんですけど、うんうん、あの幅広くいろいろ
うん、置いて、
ね、値段の価格設定が幅広い感じですね、うん、どっちかといえば、
うん、だからなんかすごいね本当、うん、家族でこう見てる方が多いよね、うん、子供連れの方とかも多いし、
ねうんうん、
わざわざ見に来てるのかなっていう人も多いし観光客の人もすごく見てるし、
うん、
って感じ
そうですね
いいですよね
あのメイシーズの中には木製の世界最古と言われているエスカレーターがありますよね、
うんうん、あるねあれやばいですよね
いやあのね木製のエスカレーターって多分みんなあんま見ることないですよね私も初めて見ましたもん
すごい怖いでもあれ
いやでもなんかあれ私ねすごい好きなんですよ、う
んうん、なんか音がやばくないなんか
ギシギシ言うからでしょ
なんかちょっと本当に木製のローラーコースター並みにちょっと怖い、
うんうんうんうん、そうあのぜひね試してみてくださいこれは
そうだ、ね、
まだ現役で動いてますから
あの全部じゃないよね、
は
い、
そうですね
だからあの、ね、一部だけ
一回存続させるためにメンテナンスは多分してるはずなん
で あれ必要ですよあれこそ定期的に1日1回はやってもらわないと
あの片言言うんですよう
ーんやばいよね
そうぜひあのメイシーズンにね、うん、もしあの辺行ったらそのエスカレーターも見てみてください
そうだ、ねは
い、
うーん
まあでも、うん、もし、
はい、
いやぜひぜひ日だったら、
うんは
い、
ぜひぜひ
見てみてください
これは本当に貴重な、
うんうん、
あのもう本当に
短いですからね
そう
短い
だって3月24日から4月7日ってもう、う
ん、まあお花がね、
うん、
持たないんでしょうねあんまり長くやると、うん、大変なんでしょうね
うん、だからぜひね行ってみてください、うん、
はい、はい、ありがとうございます
はい
そういえばでもあのメイシーズといえばですね、
はい、
ついこの間見ましたけど、うんはい、メイシーズねちょっとずつちょっとずつあの、うん、縮小していってるんですよね
してってますね
で毎年ね、うん、なんか言われていることなんですが、
うん、
この度また、うんまあ、アメリカ国内のですけど、
うん、
150店舗メイシーズとか閉まるんですね、
はい、うーん結構多い
ってまあまあ多いですね
結構多いよ
だってなんか前も一回バーンとあのコロナの時ぐらいですよね
うんうん、
バーンとたくさん閉まりましたよね
たくさん閉まったまたさらに
ってことだと思うんですけど
やっぱり、
まあちょっとね、
今は、うん、やっぱりちょっとそのオンラインで買う人多いから
まあデパートとかはそうなってるでしょうねやっぱり
人も多くなっちゃったよね、
うんうん
うん、便利だもん
まあそうですねオンライン便利ですからね
便利じゃん
はい、
とってもまあ見てね、買う、触って買うっていうのがさあの、うんうんうん、試着できたりだとかさ、
うんうん、そうですね実際のものを見るっていうのはね、
う
ん、
そう一番いいと、
まあ、違うのは違いますからね、
うん、送料もかからないし、うん、と思うんだけども
ね、
ってことよね多分
ですね
しょうがないかもねこれ時代の流れって感じ、
う
ん、
そうですね
うん
ちょっと悲しい
いや悲しいですね150は結構ですよう
ん、うん、そうですようん
そっかそっか
でもメイシーズってやっぱまだすごいいっぱいあるんですねまあでもこれでもありますもんね、メイシーズってね
結 構あるよね。
で、あの小さいなんかこのショップみたいなとこも含めると、うんうんうん、多分あのね、うん、ニューヨークシティ以外とかにはそういうとこ多いでしょうから、
多いんでしょうね。
ショッピングモールとかに入ってたりとかもあるし、うんうんうん、そういうの含めると、うんうん、すっごい数あるんでしょうね、まだまだ。
うん、なんだろうね、私の周りだとやっぱりブルックリンに、
うんうんうんうん、
まあ、メイシーズありますけど、うん、あそこもなんか本当に潰れそうな気がしてます、うん、いやだってあんまりお客さんいないんですよ、
まあね、若者離れはしてますからね。
あ、確かに。あと、まあ、クイーンズとかにもあそこはどうなってるんだろうわからないですけど、やっぱりなんかそういうところからどんどん、うん、こうなんかね閉まっていっちゃうのかなっていう、まあね、
うんうんうん、
寂しいね、なんかね、
寂しいですね、ちょっとね、
うんうんうん、
デパートってやっぱりその町の雰囲気がすごい出るですよ、うん、なんか
顔ですよ、
ね、その町のなんか、うん、なんていうの、大きさとか分かるし、
うんうんうんうん、
どれくらい大きいデパートがいくつあるかっていうので、うん、その町の、うん、なんていうんだろう、大きさって分かるじゃないですか、うん、
分かります
ね、だからね、なんかこういう大きいデパートがなくなっていくっていうニュースを聞くと、
うん、
ちょっとなんかね、
寂しい、
どんどんそういうものが消えていく感じはして悲しいですね、
うん、なんかだって街も寂しくなるし、人も少なくなるし、
うん、
だからなんか寂しいですけども、しょうがないですもんね、
私たちがあのセンチュリー21がなくなった時の寂しさみたいな、
ロスがね、ロスがやばかった、でもまたできたみたいなね、
はい、
よくわかんないことしないでくれるみたいな、
はい、
ねえ、なんだろうか、
そうです、はい、
メシ
そんな感じのね、
うん、寂しいですね、はい、
寂しいですが、じゃあ次行きましょうか、う
ん、はい、次は
次ね、はい、これ、うん、前もこのポッドキャストの中で何度かあの、うん、これ話したんですけど、イーストビレッジの会とニューヨークのペット事情で話したんですけどね、
はい、はい、
あのニューヨークにある、うん、ボリス&ホートンというドッグカフェがあるんですよ、
はいはいはい、
で、あの私もね去年、うん、犬を連れて行ってすごく楽しかったって、多分私あのイーストビレッジの会で長々と話しましたよね、
覚えてる。
でここがね、
うんうん、
私全然知らなかったんですけど、
うん、
あのインスタフォローしてたんですよ私、
うん、
犬のアカウントでね、
うん、犬のアカウント
そうそうそうそう、うん、でそれ見てたら、うん、あの実はちょっと発表がありますと言って、
うん、
そのインスタの中の投稿で、
うん、
あの話をしてたのが、うん、まあ、実はこのお店を継続していくのが難しいって言って、
うん、
であの、まあ、いろんな理由があるらしいんですね、その保健所からのいろいろ設備とかのそういう規制とかもあったりとか、やっぱりまあ家賃の高騰が言ってましたね。でなんかいろいろね、このドッグフレンドリー事業に対する規制が結構厳しいらしいんですよね、この保健局。
そりゃそうだろうね、
うん、で私もいた時思ったんですけど、ここってね、うん、カフェだからちょっとしたフードもあるんですよ、
うん、
みんなが食べるね、
うん、
でそういうのとかも全部使い捨て の、
うんうん、
あの箱みたいなのに入ってたし、紙皿とかも全部使い捨てだったんですよ。
いいじゃん、
うん、なんか私はまあ犬とかねあれだからもう片付けやすいようにそうしてるのかなと思ったら、うん、そうしないといけないみたいですね、
うん、あ、そういうところはね、
こういう多分あの規制があるみたいです。あ、
ペットフレンド
リーのところで多分そういうのとかも考えたら、
うん、
確かにね、あの便利ではあるけどお金がかかるわけじゃないですか、
そうですよ、
毎回買わないといけないし、
うん、
でも多分そういうのとかもしないといけなくって、
うん、
そう言って思ってみれば確かに、うん、あのソファーとか結構、
うん、
破れてたりとかして、
うん、
まあ、犬とかいるからね、なんかガリガリになったりとかね、いろいろあるだろうなとは思ったけど、
うんうん、
あ、でもそういうイメージがあったから、
うん、
なんか、あ、そっか、私がいた時はね、たまたま日曜日の夏だったし、
うん、
すっごいいっぱいだったんですよ、人がすっごい多くって、犬も多くって、あ、すっごい人気のカフェなんだなって私は思ってたけど、
うん、
例えばまあ平日とかって言ったらそうじゃないのかもしれないし、
まあ、全然違うもんね、
うん、そうそう、
うん、
でまあそういう風な現状だっていうことを知ったわけですよ、
うん、
で、あのお客さんの一人の人がクラウドファンディングを立ち上げてですね、
うん、
で、まあ、そこでこうバーッと拡散されてったんですね、うん、このニューヨークの街で、
うん、
で 私もねマスクない枠ですけど、
うん、
あの募金しました。
うーん、
でなんか本当に あと何日間だから行こうかなって思ったんですよ、
うんうんうん、
最後の日とかに、
うん、
行こうかなって思ったけど、うん、あのねその日のニュースでもうすごいことになってるってパニックになってるって言って多分みんなそう思ったんですよ。みんなやっぱり、ね、行こうって思ったんだと思うんですけど、パニックもすごいことになってるから、あ、まあそりゃそうだよなと思って、みんな考えること一緒かと思って、もうだったら正直向こうもお金の方が嬉しいじゃないですか。だからもう募金、まあね、オンラインで募金した方が、
うん
ね、わざわざそんなごしゃごしゃなってるとこ行かなくても、犬たちでもね連れて行くの大変だし、うん、そうなってたら、
うん、
だからまあそうしたんですけど、でそっからずっと見てたんですよ、
うん、
たらあといくらですみたいなこう額がこう出てて、うん、あともうちょっとだとか思ってたんですよ、
うん、
たら存続が決まりましたって言って、
あよかったね、
あよかったと思って、もめっちゃ嬉しかったんですけど。
どのぐらい集まったの？
ね、25万ドル。
わ
ーです。
すごいね。
すごいですね。
しばらくはいけんちゃう。
でもそれが必要だって言ってたんですよ。うん、25万ドル必要って言ってたんですよ。この
まあ家賃とかもね、ほんと高いもんね。そっか、でもよかった。
よかった。
ねえ。
でここが3月8日にリオープンしたんですよ、
うん、
も
う、
ね、2月の末で閉まって、
うんうん、
でそっからもう3月から営業できませんみたいになってたんですけど、みんなの寄付であれになったから募金 で、
うんうん、
でその間にちょっと、うん、直したりとかいろいろしてますみたいな流してましたけどね、
うんうん、
何を変えましたみたいな感じで、
うん、
だからなんかまあ、もうちょっとね落ち着いたかもしれないから今ね、
うんうん、
またね私も行きたいなと思って、実際にね、
うーん、
ね、こういう時ってなんか、うん、ね結束力、
いやすごいみんな
強いというか、
いやでもやっぱりねペットフレンドリーとはいえ、うん、ニューヨークも、
うんうん、
やっぱり少ないじゃないですか、
うん、やっぱり、ね、
だから
どこもってことじゃないから ね
貴重なねそのカフェをみんなやっぱり、うん、だってすっごいすごいやっぱりペットを、ね、飼ってる人多いと思うから、う
ん、ニューヨーク
って本当に、
うんうん、
もう歩いてたらもう結構犬連れて散歩してる人、
そうです、犬に出会わないことまずないですから、
ないない
ね、
うん、
1分歩けば必ず犬に1匹ぐらいは会えるんじゃないですか、うん、1分は言い過ぎですかね、
うん、
3分歩けば
糞もめっちゃもう
あ、まあ、
すごいんです
よ、
フンもだから気をつけてください皆さん。
あるある、私なんかね思うのはね、
うんうん、
アップタウンの方が犬のフン多い気がする。
うわーやばいですね。
なんとなく犬率が多いのかもしれない。
いや犬率は本当に多いと思います。
高いですよね。
高いです。私が住んでる
イーストもウエストも、
はい、うん、ブルックリンより完全に多いです。
多いですよね。
やっぱり
ブルックリン少ないですよ。
ブルックリンはやっぱり
マンハッタンに比べると、
いや、うん、はい、少ないんで、うん、やっぱフン
小型犬率低いですからね。
そうだね。でもねフンは普通にあります。
フン、まあ、
はアッパーイーストとかにと、うん、引けを取らないぐらいあるんで民度が低いっていうところもあるかもしれないです。
ありますね、
はい、うん、私の住んでる辺は
そう、
はい、
多いですよ。
だから気をつけてください、ね、観光客の方も、
はい、
はい、
そうですね、犬を飼ってる人は捨てて帰りましょう、はい、もうね、
まあ全員、いやそうですよ、そうですけど、うん、気をつけてね歩いてくださいっていう、はいはい、
というね、まあこれは嬉しいニュースだったんですよ。
いやでも参加したその募金でね参加したものがやっぱりそうやって存続できたのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。
いや、うん、嬉しかったです。
いやそうですよ。
いや本当、あともうちょっともうちょっとやるかとか思いましたもんね。あーもうちょっと足りないみたいな。
うんうん、ね、あとはだからみんなが行ってあげることがいいかも ね、
そ う、
も
そ、 う
ね、
うん、そうそうそうそう、う
ん、だからなんかこっちって特にそういうの多いと思う、
うん、
なんかローカルな、
ね、
お店をこう、うん、近所の人たちが、
うん、みたいなね、
そう、うん、 だからあえてそういうところで買うようにしてたりだとか、
うんうんうん、
なくなっちゃうと困るから
そうそうそう、ローカルビジネスを応援しようっていう動きはね、やっぱりありますよね。結構スーパーとか行っても、うん、あのローカルって貼ってあるシールあるじゃないですか、これローカル製品ですよみたいなね、うん、そういうのを結構ローカルのものを使おうみたいなね、動きは結構ありますからね、
なんか表示してくれてますよね、
やってますよね、
そういう協力して、そう皆さんでね街を盛り上げるっていうね、
でもなんかこれはいけるんじゃないかなってちょっと思ってました。25万ドルかって思ったけど、なんかニューヨークだってここなくなったら嫌っていう人いっぱいいると思うもん、
うん、私もそれは行くって思った。
特に犬好きの人、
話聞きながら、
多分ここにね行ったことある人は、やっぱりしようって思うと思います、犬とかね飼ってたら特に、あそこねなくなったら嫌だなって思うから、
ね、いやよかった決まって
よかったです、そう最近の嬉しいニュースでした。
はい
、はい、それでね今回は一つメッセージを紹介したいと思うんですけど、
はい、
なんかね嬉しいメッセージが来たんで読みます、
はい、
うーちゃんさんからです。
はい、
私は学生時代にボストンに留学していて、ニューヨークにも時々遊びに行っていたので懐かしいな、また行きたいな、今のニューヨークはどんな感じなのかなと軽い気持ちで番組を聞き始めましたが、サリーさんの声や話し方、毎回のパートナーさんとの楽しいやり取りにまんまとハマり、全エピソードを聞き、今では毎週最新の配信を心待ちにしています。
おお、
ブルーナさんの落ち着いた大人の女性な雰囲気の反面、武田鉄矢さんの番組を好んで聞いているというギャップに親近感を抱きましたアミさんの豊富な海外旅行経験の話は刺激的で、公共の場で話せないとのエピソードが気になっています、笑い。由美子さんのゆったりとした話し方には癒されます。ニューヨーク在住ではないのに情報量がすごくて溢れるニューヨーク愛を感じました。エリさんは小柄で可愛らしいイメージ、さらにインスタで作品を見てかっこいいとしびれました。猫ちゃんの話、ハワイの話が印象的です。カレンさんもこれまた可愛い声とクールな話し方、ストリートファッションに対する並ならぬ情熱を感じました。おなじみのキャリーさん、お話しぶりからお人柄の良さが伝わってきます。飾らないところ、的確なツッコミ、個人的にあらーとおっしゃる時がすごく好きです、笑いわかる、
よく聞いてる
ちょっと先に読みますね、いろいろ言いたいことがありますね、
はいはい、
そして我らがサリーさん、ニコニコお話しされている姿が想像つくようなチャーミングな話し方で、どんな話題も興味を持たせてくれる会話の回し方、さすがです。そしてサリーさんの作る料理が全部美味しそうです。かっこ抹茶ティラミスとかいなり寿司とかサンクスギビングのエピソードもすごく好きです。長々と書きすぎてすみません。ニューヨークの話題はもちろん、皆さんのそれぞれのキャラクターのファンです。これからも楽しみにしています。日本在住40代うーちゃんより、ということで、うーちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっと感動的じゃないですか
感動的というか、もうね本当に最初から全部全て聞いたんだなっていうのがもう分かりますよね。
そうなんですよ、
で
しかも、なんかねすごいなと思ったのが、まあ、ポッドキャストってね声だけじゃないですか、でもね的確にみんなのイメージを捉えてるというか、そのイメージがイメージ通りなんですよ、なんかこれがねすごいって思った。だってエリちゃんってねちっちゃいんですよ、本当に。
あ、そうなんだ。
そうだからね、なんか私これ聞いてはすごいって思って、見えてるんだと思って。
あ、なんでわかるんだろう
ね。私ね、あの、写真私は顔出ししてますけど、エリちゃん、あ、でも遊んでた時に出たことはあるかもしれない、でも多分そんなにしらっとですよ、1回とか2回とかだと思います。
あ、でもエリちゃんってあれだっけ、
あのエリちゃんはあのタトゥーアーティストをやってたり、いろんなね アーティストさんなのでいろんな作品とかを、ね、作ってたりとかするんですけど、
インスタグラムにのインスタグラム見たって言ってますね。だから
そうか、インスタグラムを見られたのか、うん、そうかそうかそうか、そう言われてましたね。
だから自身が映ってるんだと、まあ、なんとなくは、
う
ん、
あ、そうか、
背の高さわからないか、でも、うん、でもなんとなくはわかるかもしれないね。
そうですね、イメージ的にね、うんうん、そうかそうだ、うんうん、でもねすごいですよね。
すごい、うん、しかもね、私のあらっていうの、
そう、あら
これ口癖ですよ、これこれ口癖なんで、
これはね私もね好きですよあらって言いますからね。先週のエピソードでも確かやってて、そうそう、これキャリーさんに、はい、あのサプライズ的に言いたかったんであのこういうメッセージ来てますって言ってなかったですけど、
はいはい、
あのこれ少し前にあのいただいたんで
知ってたってことですね。もうその時
そう知ってて先週のエピソードを編集しながら、でもね小さく言ってたんで、先週はあらーって、
あーそう、ね、
今回のあらーはちっちゃいけどあらー出ましたって思って、
でもこの直前にも私言ってますよ直前にも言ってます、あの編集でちゃんと聞いてください、
あの編集であの大音量にしましょうか、そこだけ
言ってんなまたっていう、ちょっと一番笑いましたそこ。
でもこれは続けてほしいんでは
い、多分
あらーって思いながら、はい、
出ちゃいます。
今後もお願いしますね。
今後も言ってると思いますねでもすごいすごい、
でこのねみんなのことを全部聞いてくれてるんですよ、うん、本当に、ね、ブルーナちゃんがあのポッドキャスト好きだって言った武田鉄矢さんのね、
うん、
あれですよね、サンマおろしですよね、
うんうん、
とかですね、うん、そうこのアミちゃんのね、あの、うん、公共の場で話せないっていうね、うん、エピソードね、
うんうんうん、
気になりますよね。
アミちゃんは大阪の方でしたよね、
うん、あ、そうそうそうです、ね、そうです、ね、うんうんうん、関西弁のね、
そうですよね、
うん、ユミコちゃんがねこのニューヨーク在住ではないけど情報量がすごいっていうね、うんうんうん、
いや私ねユミ、うん、そうユミコさんはね、うんうん、分かる、
うん、
そのうーちゃんさんと同じ意見です、うん、私も会ったことないんですけど、
うんうん、
あのやっぱりすごい声が癒されるんですよ。
あ、そう、あのね
まったりとした感じ、
これ結構ね、うん、ユミコちゃんはね、
うん、
いろんな人にね、うん、あの私まあ、友達とかに会うじゃないですか、ユミコちゃんの声ってすっごい可愛らしくて、うん、なんかこう、ね、おっとりしてるから癒されるってね、結構ね私もそういう声をね、うん、いただきましたよ、
うん、いやそう
だから、うん、そうね、あのね思うんですよ、声ってねすごい大事で、うん、
大事、まあ、
カレンちゃんもそうなんですけど、
うん、
あのね、カレンちゃんもこの書かれてますけどね、可愛い声とクールな話し方、
う
ん
う
ん、
そうねそうね、カレンちゃん、
カレンちゃんクールな話し方、ね、これもねすごいだってね、
可愛らしいんだけどね、可愛らしい人なんですよカレンちゃんって。
そうそうそう、
本当に
カレンちゃんも本当に可愛らしいですよね、うん、もう見た目も可愛らしいし、なんかこうなんですか、うん、動作も可愛らしいし、
そう本当にそういう感じなんですけど、ね、やっぱ喋り出したら結構ね、うん、芯のある
クールですよね。
そうなんですよ、
うん、そうなんです、
そのギャップがねいいんですよ。
そう、うん、そこね、うん、ちゃんと捉えてるって思って、ね、
いやすごいですよ本当に、
すごい
すごい。
でエリちゃんのねこのハワイの話とか、うん、猫の話ねすごいしてたからね、うん、エリちゃんね、
いやよく聞いてる。
そうなんかこの人のイメージがやっぱりこの声とかに、話し方とかですけど、まあ、話してる内容ももちろんでしょうけど、
うん、
あのすごく出るんだなと思って、
うん、
私とかってねやっぱ声がね、うん、そんなに、
うん、
あの褒めていただきましたけど、うーちゃんさんにね、
うん、
私これ昔も言ったと思うんですけど、自分の声あんまり好きじゃなくって、
うん、いや私もそうですね、
私とキャリーさんやっぱり声が低い方の部類に入るじゃないですか、
めちゃくちゃあるとですね、もう、
うん、だから、うん、なんて言うんだろう、高い声の人に憧れることないですか、
うん、いや憧れますね。でも私やっぱちょっと興奮すると高くなりますね、
うん、あ、それはみんな多分そうなんですよね、うん、声とかひっくり返るでしょ、
イケメンと話す時とかやっぱちょっと声が
それはもちろんそれはもちろんですよ、あのね、よそ行きの声と、
ね、なりますよね、
はい、
あこんなに出るんだみたいな、
そうそう、私こんななんかちょっと猫かぶっちゃってますみたいなね、うん、時ありますよね、
あ結構出たなみたいな時ありますね
あります
あります。
でもね声で私思うんですけど、
うんうんうん、
声で人のキャラって決まってきません、
うん、あ決まるかもしれないですね。
だってね私がこの声で、うん、 なんかキャピキャピしてたら、うん、おかしいじゃないですか。
そんなことないよ。
いやおかしいですよ。
そんなことないよ。
この低い声の人が、うん、なんて言うんだろう、うん、かわいいキャラのゴロニャンみたいなキャラにはなれないんですよ。
まあ、
ね、わかりますか。だから多分ちょっと羨ましい、できないからちょっと羨ましいところあるんですけど、うん、このねキャラっていうか性格みたいなものがね声で持って生まれたものというか、
うん、まあそうです
ね、なんかそういうとこは多分ねあると思います。だってそのねえ可愛いゴロニャンでも言えないですか、うん、ゴロニャンもね、うん、そういうことができそうな女の子って、うん、まあ多分ほぼ 100% に近いぐらい声が高いか可愛いんですよ。
まあ、
なんかだからそういう、
わかりますよね。
うん、イメージみたいなものが、そうです
ね、でも私がねなんかね、うん、背の低い人って意外と声が高い気がするんですよね、はい、声が高い人が多い気がするんですよ、
はい、
なんとなく。
ああそうですか。私ちゃんとそれ
これからちょっと
検証してみてください。からちょっとそれ気をつけて見てみますわ、うんうん、なるほど。
なんか私やっぱりちょっとシンガーの人とかを結構聞く機会があって、うんうんうんうん、それを聞いてたらなんかまあ それは全員じゃないですよ、全員じゃないんですけど、うんうん、なんかそういう傾向があるのかなってちょっと思っちゃった。
声がじゃあ高人は伸びるにつれ声が低くなる、声帯がなんか伸びるとかなんかあるんですかね。
なんかわかんないですけど、なんかあんまり声変わりがそこまでめっちゃ背が高い人よりも
背高いですもんね。
そうです、私めっちゃ背高いんですよ。だから
私もまあ低くはないですね、
低くない
ですね、普通ですけど多分、
うんうん、なんかまあまあでも年取ってきたらねみんなね低くなりますからね、ちょっとガラガラになってきたりとか、
うんうんうん、まあそうですね、うん、ね、うん、お酒とかでも酒焼けしてる人とかも、ね、
そう
ガラガラになりますからね、ガラ
ガラの感じの人多いじゃないですか、
うん、ねえ、うん、あれは完全に声変わりですよね。
そうそうそう、あれはもうでもなんかあれですね、お酒でなっちゃった、
まあ、声が潰れた感じですかね、あれはね、わかんないけど
本当にすごい人いますもんね、うん、もう息みたいな、なんて言うんだろう、しゃがれすぎて、
うんうんうんうん、何言ってるかはっきり喋って
る。ニューヨークには結構いますよ、なんか飲んだくれの人とか、はいはい、結構もうみたいな
飲み屋さんとかでね、うん、そういう人います、
いますいます
います、
すっごいしゃがれてる人、
はいはい、
うん、まあ、かっこいいんですよ、
男性とかにね、うん、結構いいかもしれない、
いますね、
古いお店のマスターみたいなね、
うん、もうタバコもヘビースモーカーで、うんうん、もうお酒もガンガン飲みますみたいな人、はいはい、結構やられてますね、はい
はいはい、あ、分かりますね。でもね私ね、うんうん、もう話がぶっ飛ぶからいいや、もうやめよう、ね、これまたこと言います。
これね声の回でやった方がいいんじゃないか、声の回作りますっていうぐらい長くなりました
今雑談会作りましょう、
はい、
もう、
はい、
そう、このボストンにうーちゃんさん住まれてたんですね、
はい、
学生時代に留学されていたそうです、うんうん、だからニューヨークにもね、
うん、
近いですもんね、
近いですね、
遊びに来れたり、ね、するので、気軽にね結構、ニューヨークにもね、来れる距離なので、
そうですね、
で私ね、このうーちゃんさんずっと聞いてくれてるわけじゃないですか、だからね私、このまあ、これ返信したんですけど、ボストンの回ね、私たち話したじゃないですか、
話しましたね、
私が旅行に行ったっていうね、でなんかでもボストンとかに住んでる人から聞くと私のあれとかなんか素人みたいなこと言ってたでしょうねなんかって思ったんですよ
いやいやいやいや、
で私ねもう一回聞いてみたんですよ、ボストンの回何喋ってたかなと思って、
はいはい、
このメッセージをいただいてからね、はい、ただね2回にわたって話してるんですけど、一番最後に長々と話したくせに、一番最後にキャリーさんがね、ボストンまた行きたいって言った時に、まあ行ってもいいですかねみたいなことを言ってたんですよもうね失礼、ボストンに失礼、もう本当にもうねごめんなさいって思いました、私はそれを聞いて、ま
あ、私の質問も良くなかったですねでもやっぱりこれ大事じゃないですか、
はい、
あのね、これは私がね、うん、ちゃんと回ってなかったから、うん、あのね、寝坊したりとかねして、
いや私もそうですよ、
ちゃんと回ってなかったから、うん、そういう感想であって、ちゃんと回ったらボストンはね、まあ、絶対いい街なんですよ。
いやその言い訳が
言い訳がましい私でもなんか、はい、申し訳ないなと思って、うん、ボストンとボストンの方に謝っとこうと思いました。 すいませんでした。
まあ、でも私もそうだけど1回しか行ったことないんですよ、ボストン、うんうんうんうん、ボストン。だから、うん、やっぱ全部回れてないし、本当に
そうですよね、
すっぺらい情報しか私ないわけですよ、うん、
分かんないですね、深さはないです、
深さ全くないんですよ、うん、だから
だってさ、そうですよね。だってもしもですよ、ニューヨークに誰か来られて、うん、初めて例えば来ました、うん、ニューヨークに行ってて、うん、でまあ、うん、こんな感じかって、ニューヨーク楽しかったって言ったら、うん、まあまた来てもいいかなって言ったら、うん、えって思いますよ ね、
だからもう
だし、もっといいとこいっぱいあるのにとか ね、
その地元の人からしたらね、
そうそうそう、う
ん、そんな観光客が行くようなところばっかり行かないで、もっとローカルのいいところあるよっていう現地の人のね、このいいレストランとか、
そうそう、私たちが知らない情報とかをやっぱ持ってるじゃないですか。
そうですよ、
現地の人って、ね、
そうですよ。
だから、
うん、まあ、あの、今さらもう
今さらです
ですけど、
はい、
まあ、言い訳をさせてくださいっていう
言い訳しました。がましい
女、いやいや、もう一回行かなきゃいけないですね、やっぱりね、
うん、そうです ね、
ね、
はい、
うん、それでから、うん、もう一回感想を言いましょう、じゃあ、
はい、
はい、いや、はい、でも本当にすごい嬉しかったです、この、
そう、
あの、いや、コメントは、これね、
うん、感動するでしょ、ちょっと
感動しました。
なんかね、こんな風に聞いてくれてる人が世界のどこかにいるんだなって思って、
そうですね、
得る内容じゃないですか、
うん、すごくあの、うん、やりがいがあるなって思いました。
そう、いや本当にね、うん、これちょっとシャキッとしましたよ、私なんか
です、ね、
ちゃんとしようってね、
うん、
なんか、
うん、今までしてなかったんかい、
今までちゃんとしてなかったんかいって感じですけど、うん、
まあ、あのもっと ねよりね、
なんかこう適当なこと言ったりとかね、うん、するじゃないですか、うん、
それはもう ね、
だらね、話したりとかするんで
いい加減なのは、
はいはい、
うん、しょうがないですね、
そういうね、はい、番組なんですけど、
うん、まあでもすごく分析されてて結構的確だったんで驚きました、
ね、いや、はい、本当に、はい、これはね、もう皆さん、うん、みんな聞いてますか、もう嬉しいね、うん、これ ね本当に、
うん、
そう、でもね、ちょうどこのねメッセージをいただいた時に、
うんうんうん、
この日ですよ、ブルーナちゃんとエリちゃんから連絡あったんですよ、
う
ん
う
ん、
すごい、
たまたま全然違うことで、で私、うん、そう、だからあのすぐ言って、うん、こんなメッセージ来たみたいな感じで、
う
ん、すごくないとか言って、でもみんな本当に喜んでましたよ、うん、ありがとうございます、
あ、ね、うん、嬉しいよね、だって、
うん、いや、なんかこんなに人に最近褒めてもらってないんで嬉しいです
あ、ね、年取ってくるとね、どんどん褒められなくなってくる、
はい、褒められないですよね、
うん、はい、だからすごく嬉しいですね、
なんか頑張ろうって思いました、
う
ん、
そうですね、
うんうん、ありがとうございます、
うん
うん、
はい、
ということで今回は終わりましょう、
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら、はい、ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ここではニューヨークの街の様子とかいろいろね、そういうフラワーショー行ったりとかもアップしてます。よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい。
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ!
バイバイ!